600人ぐらい住んでます。そのうちの74世帯が在日韓国朝鮮人の人なんです。それと堤防の上に、あ、環境の問題言うの忘れたんですけど、堤防の上に490戸の家が密集しとって 82% が不良住宅なんですよ。それで住宅改良法の適用というこの3つをこの76年の6月26日の交渉の目玉にしたんです。大阪市は地下鉄車庫の撤去を82年に撤去しましょうと、車庫を撤去82年で、河川敷の改修については建設省ですね、秋から改修に入ろうと、それから大和は堤防の上の住宅改良の適用も秋からやろうってなったんですよ。でそれでいよいよ始まっている大和の改修をね、その前に私は在日の人、在日韓国朝鮮の人をみんな集めてね、こう言ったんですよ。民団とか総連とか言わんといてほしいと、でもみんなのためにおっちゃんらも協力してくれと、海洋同盟はどんなことでするって言うて、言うて在日の人が全部集まってもらって、そんな話をしたんですよ。買収が始まりました。あ、お金の団体交渉で、僕はその時になんでそのこういうことを決めたんですよ。海洋同盟の役員がダメになっていくのは、見たことない金をもらえるチャンスがありすぎるんですよ。何やか土地売るとか言ったら、な、ちょっとこれや頼むでって売ってくれって噂がしたいう話が結構出てくるんですよ。そこで運動腐っていくんですよ、みんな。いや、ポケットに金入れるんですよ。で、それと僕はもう一回まとまった村、二回買いに来るのはプロでしょ。村の人を閉じるのは初めて。問題起こるのは当然起こるわけです。隣の家が上手に打って自分が安く打ったら腹立ちますやんか。え、だから団体交渉と決めた。それで大和川の河川敷建設省と交渉したら坪3000円って言ったんです。200数十年守ってきた土地がなんで坪3000円で、あ、道元がやったら30万だったんですだったんですよ。え、それで買収5年間凍結したんです、みんなこの値段で。みんなさかかってくれって、あ、あの売ってくれってね。そしたらね、どういうこと起こってきたか言ったら、差別がまさに見えてきたんですよ。在日の人が市民批判んですよ、初期上。私は35年頃に、え、山本さんに白鳥を土地交換、いくらで交換、兄さん、実は50万で交換。なんで了承は、なんで登記できへんかったんって聞いたら、僕字知らない。山本さんも字知らない。っていう話なんです。建設省は買いに行くところは、登記してる山本さんとこ行くわけでしょ。兄さんやキムさんとこ行かへんわけです。これを呼ぶんですよ、おっちゃん。おっさん、自分に嘘ついてあかんで。何を言おうとしてるの、食事って言うから、な、おっさん、お前リーさんに土地売ったやろ、売ってないっつう。お前な、考えたってみって、一日いいな、どこでやって200円300円の給料をね、それを50万も貯めたんやろって、貯めた方忘れるかって、もうた方は高いもうたに思ってるやろって、な、白壺やったら3000万でしょ。ほんまあったんですよ、これ。でもそれ全部整理してきた。え、それと改良をかけたところは坪40万から始まったんですよ。それでバブルの時250万で、バブル崩壊して235万3年間凍結して、地下鉄の駅前で土地買えるんですよ。これをやった時にね、村の人は僕どこの家に100万とか500万とか300万とか持ってきてくれるんですよ。食事の世話になったって。え、そうやって持ってきてくれるんです。うちの今預かってるんです。僕出張が多いから、これこないだこないだ誰か持ってきてくれるんですか。あの仕事預かったんだけど、お前何もわからんも預かんなって言われるから、で持って帰るんですよ。持ってきてくれたら当然ね、一回か二回俺がもうそう言うたらどう全部たらもう返したんだけど、でも持ってきてくれるんです。だからもうもらおうと、うん、もらう、もらうとどうするかと、あくる支部の病人に全部領収を配らすんです。ありがとうって。
ね、だからその金は数億貯まったんです。それをみんな弱い役人がポケット入れようんですよ。だから僕はおばさんと喧嘩したこともないよ。おばさん100万円を今日思って嬉しいと思うけど、あいつは100万も手が嬉しくないよと。幹部腐らしたら誰がしんどいと思う。おばさんならしんどいねんでって。それは見たことない金やって、うん、でもそれは活動資金やって、そうで置いてきたんですよ。え、そんな風にしてね、運動をずっとやって、それであと作り上げてきたことは何かって、10年間朝霞の中の共同で利用できるものをみんな作っていたんです。例えば診療所とか共同浴場とか、ね、会員会社の共同作業所とか、住宅全部後回しにしたんです。なんでか、誰だって新しく広い家入りたいんですよ。家賃安かったし揉めますやん。だから揉めんためにまず共同利用できるものをどんどん作っていったんですよ。青少年会館作ったりね。でそういうことを10年があった時に、ほぼ地下鉄の車庫の撤去が82年って言ったんですが、あの堺市の汚職事件があって87年に実は地下鉄の機能が終わるんですよ。4月12日の夜8時、いや4月11日、夜8時12分にね、3011っていう電車が最後に出ていくねんけど、この82年、84年にね、第1回朝霞地区研究集会をやったんですよ。何か言ったら、車庫は87年撤去するって決まってたから、両側から差別を超えてみようってこと。橋の奥ない側なら橋かけてみようってこと。え、どういうことか言ったら、研究集会、第1回朝霞地区研究集会、大阪市立大学で3000人集めてやったんですよ。周辺の人もみんな来てくれました。当然、行政の人も企業の人も、就業者の人も来てくれました。そこで私、こう言ったんですよ。うちの住吉区は16万8000人住んでるんですよ、当時ね。で、連合町会が12連合あるんですよ、町会が、町内会ね。これ半分組織すると6連合、この元に45の単位町会ね、橋のないから橋かけてみよう。なんでそう思ったか言ったら、みんな一生懸命それぞれ、例えば学校で童話教育推進の教育やってくれてる、ね、市民は市民向けの啓発をやってる企業、宗教者、みんなそうやってブラック問題、差別は悪やってやってくれてるわけでしょ。なんで僕らから売って出へんねんって僕考えた。売って出よって。ね、それで、この45の単位障害、3年かけて走り回ったんです。え、資料を今日ちょっと持ってないんですけど、この、いや、これこれ、こういう資料を皆さんにお話ししますが、これともう一冊あってんけど、もうちょっと今日なかったんで持ってこれなかったんですけど、街が変わる、え、街が変わるという、そのこの資料を45の単位町会3年間持って入ったんで、要は地下鉄車庫撤去したらこんな街を作ろうと。え、例えば今日、最初4つの理念で言うたのは解放の街、全ての一切の差別のない解放の街、そして教育と文化の街、そして水と緑の街、それで住民自治の街って言って、具体的には地下鉄車庫の跡地に中学校や公園やさまざまなものを作ろうって言うて提案していったんですよ。そしたら最初ね、どういうふうに反応があったか言ったら、海王同盟力が弱なってきたから、え、わしら騙すんちゃうかとか、いろんな意見出たんですよ。でも僕はね、そんな話を聞いたときに、次行くときにね、こう言いまして、でって、馬には乗ってみ、人には添うてみって言葉がありますなって、え、食べ物せんとまずいって言わんとるぐらい入って、一緒にやってやろうって言うて行ったんですよ。それで結果的には、88年の10月の24日に地下鉄車庫跡地利用推進協議会を組織できたんですよ。8万4000人の組織できたんですよ。ね、この時に並行してやったことは何か言ったら、11月の6日に、例えば1年前に地下鉄、あのこの4月、88年の4月から地下鉄の車庫の撤去工事始まったんですよ。 で、さら地になったところで、4つの理念に基づいた町づくりをしよう、イメージを合わそうって言って、跡地祭りっていうのやったんです。近くにさんの跡地祭りっていうのやったんです。で、3万5千人集まってくるんですよ。3万5千人みんな集まってくるんです。一つの支部で僕自信持っているのがないけど、全国でどの支部見ても僕、一つの支部で3万5千人組織集めたとこどこもないと思います。それで、その、この時のは皆さん、時期で言うたら、天皇、昭和天皇が亡くなりかけてた時なんですよ。各音楽全部自粛という名で中止やったんですよ。で、中日が優勝したけど、パレードもなかったんですよ。だから、私ね、後ろ町会の役員さんに皆言ってたらね、これは言われた連長の役員さんに、なんぼなんでもよしこさん、天皇が死にかかってるのに、祭りなと言われた。だいたい町内会の役員さんって保守的でしょ、うん、それはないやろって言ったの。これこう言った。そんなおかしいやんか。生まれながらにして尊ばれる人がおったら、生まれながらにして癒しめられる人がおって当たり前やろ。ここが問題ちゃうの。え、天ちゃんにも人権があるけど我々にも人権あんねんやろって言った。みんな乗ってくれたんです。それはね、人を湧いてきました。住吉警察に僕ずっとね、許可取りに行ってたら、森田という警備課長がね、職長何人集まりますね、警備の仕様はわからん、多くて5000かなって。うん、もっとなったどれぐらいというか、いやもうほんま想像つかんわ、最大で5000ぐらいちゃうかと言うたんですよ。ほんだら僕本部におったら1時頃に警備課長飛んできて、3万5000人超えたよって言った。で、当時大阪市長西尾さんが来て、西尾市長来てくれて、みんなの前で何を言ってくれたか言ったら、この跡地の利用については大阪市として提案をしない、皆さんから皆さんの持ってる4つの理念に基づいた街づくりをどんどん提案してくれって言ってくれたんです。そっから一挙に周りの人たちがダーッと市民の信頼をしてくれましたね。だからそっから始まったのは何か言ったら、AOTS 関西研修センター作ったんですよ。これ当時150カ国の人が研修に日本に来てるんやけど、今250カ国の人が来てるんですよ。それから我孫子南中学校作ったんですよ。それから特別養護路上も作りました。それから空在宅サービスセンター作ったんですよ。それから全国に13カ所しかない障害者の介護機器の研究所を作ったんですよ。で、その後と1万坪の公園作ったんですよ。98年の4月の29日に第2回目の跡地祭りやりまして、5万人集まった。で、みんなが一致団結したら、こんな町ができましたって。で、5万人集まってきた。だから、私胸張って言えるけど、この数十年間、うちの村は事件ないです。落書きもない、周辺で。下の事件もない。で、今一部出てきてるのは大阪市大学の生徒やと言われてるのがあるんですよ。でもうちらの周りではない。で、これやっぱ共に歩いたからですよ。で、それと私はうちのメンバー、うちの今の支部の幹部やってるメンバー、85年にね、私こんなこと聞いたことあるんですよ。うちの村こんなに変わったなんでやと思うって言って、今支部でやってるメンバー、初期でやってるメンバー、支部の最悪ね、現代のあの若い時みんな集めて来たの、お前らどう思うねって言ったら、うちのメンバーはブラッカー女やってきたからって言ったんですよ。うん、それは間違いないって。だけどなって、今考えなあかんことあるでって。え、海洋同盟裸の王様になってないかって言った。うん、海洋同盟は耳障りのいい話は聞くけども、海洋同盟批判する勢力を全部切ってきてないかって。で、俺はこう思う。松本陣地の先生ね、初代の参議院の副議長、松本陣地の先生ね、財務の命でこういうことが残してくれたんですよ。不可侵不可侵なんです。犯さず犯されずなんです。海洋同盟は犯してきたところには 差別に対して反発してた。自らが犯してるということを抜けてきたんですよ、学会運動は。犯さず犯されず、え、犯されずに強かったけど犯してるということを抜けてきたんです。だから私は今のこの朝霞城はこんなにようなってきた財源どっから出てきてんの、アジアの人たちの収奪の上に立って朝霞の村あるんちゃうんかって、え、点検しようと。うちは高野先輩から71年から中国とずっと交流してるんですよ。うちのメンバー最初の訪中したのは73年なんです。中国日中国交回復したのは72年なんですけどね。私は中国革命から学んでブラックアンドを生かそうという考えを持ってずっと来たからね、うん、で中国とは交流を持ってきてるけど、もっと視野を広げようって、アジアの被差別の人たちと連帯していこうって。それで85年にソウルで開かれたアジアのスラムの改善運動の会議に参加したんですよ。こっからずっと今ACHR でアジア居住者連合って言うんですけど、バンコクに本部があるんですよね。今45 NGO、55カ国と今付き合ってるんですよ、朝霞単独で。3年前にタイで、都市貧民の特別措置法ができたんですよ。うちの村でタイの政府のメンバーと、それから、タイのスラムの活動家と都市プランナーのメンバーが来てね、童話対策事業特別措置は何を部落にもたらして何を部落から奪っていったかっていう会議やったんですよ。でだからほら言いました、確かに僕らはね耐震攻撃的だ、事業は目的ではなくて手段や、海洋が目的なんや言うてきたけども、大衆の中には事業が目的化してきたものがいっぱいあるって。大阪の中に残ってることって何や言ったら、依存心やらね、依頼心やらね、他者責任っていうこの感覚がある。だから法律を本当に大衆のために使う、我々のこの童話対策事業特別措置の中で持ってきた我々のマイナス、ここをちゃんと頭に入れて対応するものを改善運動やるべきやっていう話なんですよ。でそういうことをしながらね、私は85年からなんでアジアを歩くようになったかって言ったら、我々のブラックアイ運動がアジアの被差別の人たちから見て、我々は行くとこやって、我々は行くとこやっきゃっていうふうに思ってくれるのと、あんなん全然異質なもんやと思うのと違うでしょ。自己点検なんですよ。ハエで国際交流なんて考えてない。え？そんなふうに自己点検してからあかんんですよ。だから、どういうことを今、ブラックの中にあるマイナスの問題をどういうふうにやってるか、この3つの課題、どういうふうに克服しようとしてるかやったら、朝霞今、高齢化率がこの間 40% 超えたんですよ。独居老人所帯が十数パーセントあるんですよ。ヘルパーさんに任すんかって違うやろって、えスーパー行くときにちょっと声かけたってくれって、おばあちゃんなんか買うてこうかって、おじいちゃんなんか買うてこうかって声かけたったら安否確認につながるやんかって、あそういうことついてやってくれて当たり前やっていう感覚を自分らでやろうと。例えば大和が汚れるんですよ。え？今までやったら建設所電話したらいいんですよ。河川敷汚れてるからゴミ取りに来てくれって言って。え？こんなんも自分らでやろうって。大和がクリーンキャンペーンやろうやって。1万坪の公園、汚れてたらみんなどう言うって。朝霞町の公園いつ行っても汚いなって。朝霞町の河川敷汚いなって言われたら全部朝霞町でついてくんねんでって、あほんなら自分らでやろうよ。今月グリーンキャンペーンやって大和が掃除したら来月は地方公園やろうって、えそんな風に今老若男女問わず参加してやっていってるんですよ。そのことで依頼心や依存心や他者責任を払拭していこうって、えそれと
ブラック運動から見えてきたもの。
え、
何か。
うちの周辺に中学校3校と小学校5校あるんです。知的障害者の子供通ってるんです。もちろん身体障害者の子も通ってる。で、私らは3年前にネットに書いて無事に書き上げた。熱と光で部長に立ち上げてね、知的障害者の中小施設を作ったんですよ。みんなね、障害児の親たち、障害者の親たちは私が死んだとこの言葉になるんやろと思うんですよ。え、誰が見てくれるんやろって、そんな思いを受け止めようって言うてね、ハートランドという知的障害者の中小施設を作ったんですよ。これね、3億かかったんですよ。で、地元負担1億なんですよ。国が1億で、地元負担が1億で、あと1億は大阪市が出すんですよ。ね、今まで貯めてきた金、使おうて、1億円出して、ハートランドを作ったんですよ。今、50人の知的障害者の通所施設に通ってきてくれてるんですよ。で、この中で、どんな部門作ったか言ったら、ビルメンテナンス、それから2つ目はパン工、3つ目は園芸、それから4つ目は情報、これパソコンですわ、それから洗車、火曜と木曜日と洗車やってるんですね。これね、情報からパソコンでね、名刺とか、それから年賀状とか、そういうようなものを作ってるんですよ。で、園芸はね、地域の近くでいろんな祭りがあったら花を売りに行ったりとか、うん、で、もう一つは、木工、木工ね、木工いろんなの作るんです。ところがみんな、このうちの周辺の中でいろんな祭りについてるけど、みんな売りにあるんです。パンもここはずっと今裏側が全部凍ってるんですけどね、うん、こんな形で今彼らに今毎月3000円ぐらい支払えるようになったんです。渡せるようになったんです。それともう一つは、同じ時期に跡地クラブの作った、これ何か言ったら NPO です。何やってるか言ったら、障害者のヘルプサービス、24時間ヘルプサービスやってます。ほんで、日本語学校やってるんです。今、10カ国の人が来てるんです、日本語勉強しに。1サイクルが、40回で、今、1万6000円もらってるんです。それから、お年寄りのライフサポートアドバイザー事業ってなってるんです。グラブの外に事務所を持って行って、地域外の人たちのお年寄りの24時間相談を受け付けるものをやってる。ライフサポートアドバイザー。それからハートランドの給食、この NPO でやってるんです。で、1700の食の配食サービスやってるんですよ。こんな形で言うたら、暗いところから明るいところ見えてきたんやからやろうと。で、今年、来月になったら答え出てくると思うんですけど、精神障害者の助産施設を立ち上げます、ね、もうあれができたんです、設計できてるんです。それから地元で土地買うて、お年寄りの小規模多機能施設を作るんです。で、ここには障害者の作業場とお年寄りのホーム、これ次作るんです。で、今熱に関して経営してるのは、知的障害者 のグループホーム2箇所持ってるんです。地域の中と地域の外に。で、3箇所目、今年6月、7、8月ぐらいのめどに3箇所目、今、物件探してるんです。だから、こういうことと、あと私たちがやりたいことは、児童虐待を受けてる子どもたち、テレビや新聞出てくるのほんの一握りなんですよ。それとか、神戸市や少年院から帰ってきた子供、え、 親はどういうか言ったらね、私保護士ずっとやってるけどね、会いに行くでしょ、先生うちの家この子おれんかったら、まあ、幸せですねんっていうお母さん結構おるんですよ。ええお母さんってあんたこの子産んだ時にどんだけあんたの欲しいんと喜んだんやって、えこの子さえいてくれんかったらじゃなくて、この子いてくれたからうちはいろんなこと経験できる、まあしっかり頑張りますっていうのが普通ちゃうんだって。こうやって子供たち未来を束縛されてるんですよ。だから僕はこの看護師や少年から帰った子供の自立支援センター作ったろうと思って、児童虐待を受けている子供の児童施設作ろうと思って、これこれからの課題なんです。え？それとこういう仕事と、もう一つね、資本主義の世の中ですから生活していかなきゃいけませんので、会社今作って19年目になるんです。ビルメンテナンスの会社を作ったんですよ。朝霞パーソナルリレーションズという会社を作りました、ね、19年前の。今120人ぐらいあるんです。 ISO の1万4000日去年取ったんです。で大阪市のいろんな施設を入札して、朝霞パーソナルっていうのはその朝霞地名なんですけど、パーソナルリレーションズっていうのは人に優しい会社なんですよ。今去年の売り上げ、これアフリコなんですけど、4億5000万ぐらいあるんですよ。今年今ちょっと下がってきてると思うんだけど、このずっと19年間支部に1000万ずつずっと活動して入れてたんですよ。えこれは目的は何か言ったら、うちの村の中高年齢その仕事補助で作ったんですよ、19年前に。えこんな風に暗いところから明るいところ見えた時に自分が目をそらさんと、自分たちが何ができるかいうことを考えていったら、こんなことできるわけですよ。だからうちの村のおっちゃんおばちゃんたちに僕は感謝してるのは、こんなことできるお金を支部にちゃんとカンパしてくれたんです。ね、カンパしてくれたからこんなことできたんです。社会的信用つくわけでしょ。ね、解放同盟と一緒にやったら、で言えるような組織作らなあかんわけです。みんな頑張って。そういう運動を僕ら今進めてるんです。最終的な目的は何か言うたら、僕は朝霞の村を泊まり木にしたいんです。みんないろんな形で作られて帰ってきたら、春休みに朝霞来てくれたらと思うんですよ。で朝霞来たら元気持って帰ってもらったらいいんです。そういうブラックアイ運動をね、私たちは進めていきたいと。だからそういう意味では自分たちが見えてきたものを絶対見えそらさんと頑張っていこう。一つのもう一つ実践、国際交流の関係で実践やってきたことは何か言ったら、1985年から98年まで中国の留学生毎年2人招待して大阪市で大学行かせたんです。それから98年から5年間のプロジェクトで中国の湖南省の総職権という県があるんだけど、土地がものすごい貧困の県なんですが、ここに八田と朝霞と鹿島と平野で希望小学校10校を作ってきた。で300人ぐらいの子どもたちの奨学金を5年間プロジェクトで作ってきたんですよ。で去年中日あの国際交流協会へ行った時に、今新疆ウイグル、去年の段階で新疆ウイグル地区で雪害があって子供たちが学校行けないと、なんとか援助してほしいって言ってプロジェクトを作ってきたのは、200万のプロジェクトを作って去年今年今その頃の援助やってるんですよ。僕らはね、学校も行けなかった、僕らと同じようなことをならないように僕らができることをやろうということで、そういう運動を作り上げてたんですよ。人の世の冷たさを知ってるからこそ人の世の温かさを求めてブラックアウトを進めるんですよ。で僕はブラックに生まれたことを誇りに思います。なんでか、こんなチャンスを僕らに与えてくれたんやから、運動は。でこういう運動をちゃんと次の世代次の世代につなげていきたい。でそれはなんで、僕らいつも皆さんに元気もらえるわけや。僕らの運動と今共に歩いてくれる人がたくさん出てきてくれたわけやんか。ブラックアイ運動とあることによっていろんな課題が皆さんに見えてきたわけやんか。 僕らも見えてきただけやんか。我々がほんまに力を合わせたら、うん、素晴らしい世の中作れると思うの。で、そういうことを私たちは励みにしながらどんどんこれから運動進めてきたし、皆さんも自分らの課題としていろんなものをやっぱ進めてもらいたい。こんな雨の中こんなにたくさん集まってもって長時間喋らせてもらって